ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は陳氏木工の5番ですね。血圧が高いと生き生き人生。まあ、こういうコメントがちょっとありましてね。これはなかなか面白いっていうか、参考になるコメントなんですよね。血圧が高い方が長寿という医学データはない。武田氏が間違ったデータ解析をしているだけである。これはね、これ非常に面白いコメントなんですね。まあ人間が陥りやすい、なんていうか、ちょっとこのコメントした人はまあ善意でコメントされてるので、ちょっと言いにくいんですけど、学生こういうの多いんですよ。非常にこういうの多いんですね。特に大学院ぐらいだとこういうの多いんですね。学生はここまでいかないんですよね。学生はまだ勉強がほとんど不十分なんで、自分が見てるデータがほとんどないもんですからね、まだ。だから、血圧が高い方が長寿という医学データはない。なんてことは言わないんですよ。わかんないから。自信がなくてね。したがって、もちろん、学生から見れば僕、武田先生なんですけど、武田先生が間違ったデータ解釈をしているんだと。まあ、いうようなことは、学生は言わないんですけど、大学院生ぐらいになりますとね、もう1年ちょっとぐらい勉強してますね。まあ、大学院の修士課程の2年ぐらいになりますと、もう2年も勉強してるんで、2年も勉強してるとですね、結構自分が知ってるっていうふうに思うわけですよ。そうすると、こういう発言が出てくるんですね。で、まあ、からくりをちょっとですね、示したいと思うんですけども、一番大きくはですね、最近血圧がどんどん減ってるわけですね。これ、タバコと同じなんですけども、データって非常に難しくて、全体像を見て、部分的に見て、その原理を見て、再現性を見るっていうのは、何段階もしなければ、真実がちょっとわかりにくいんですよね。まあ、人間の頭っていうのは非常にこう、錯覚しやすいもんですから、その錯覚をどうして避けるかっていうのが非常に重要なんですね。で、科学的な発明をよくしたりですね、新しいことを発見する人っていう特徴はですね、まあ明るいってことが一つは大切なんですね。前向きであると。なぜかっていうと、科学っていうのは人間と比べるとものすごく科学の方が自然現象とかそういう社会現象の方が頭がいいっていうか複雑なもんですからね。ですからそれが分かったと思うようなことがあってはいけないんですよ。いつまでも疑ってなきゃいけないんですね。僕も学生にはですね、名古屋大学の学生なんか特にもうとにかくこれはどうしてこれはどうしてってよく聞いてですね。それで困らせたもんですけど、身の回りには本当に説明できないことって山ほどありましてね。まあ、それがいつもあるということは分かってなきゃいけない。これはもう科学者のいろはですね。それが程度が高いほど、発明発見が多いんですよ。私がですね、まあ、金の卵とか言われたことあるんですけども、そういうふうにこう改善と改良ですね、発見ですね、それが多かったのは、これは違うんじゃないか、これは違うんじゃないかと思ってるからなんですね。で、どうしてかって言いますと、血圧が高いとどうする、血圧が低いとどうするっていうのはあるんですよ。死亡率がどうだ。それはこの前データ示したように、私が見たところ、100も200もデータあるんですけど、100、200の中で大口先生のデータが一番確実だなと思ったんで、大口先生のデータを使ったんですね。だけども、血圧の薬の利権と関係している人は全く違うデータを取ります。だから、データの取り方っていうのは、やっぱり人間ですからね、人間の欲得なんかで決まるんですね。ですから、さらにその欲得がないようなポジションにいなきゃいけないんですよ。ポジションも非常に重要なんですね。人間というのは自分の心の中で自分は科学者として正しい方向に行くぞと決意しててもですね、やはり人間ですから自分のちょっと得になる方、自分のちょっと名誉になる方、自分が昔言ったこと、こういうことにとらわれがちなんですよね。で、私が見てるデータの多くはですね、私がこれは正しいなと思って薬屋さんの影響ないなとか、そういう診療報酬の関係がないなと思うようなデータは、大体、血圧が高くても低くても、長寿であるかっつったら、同じです。血圧が高い方が長寿というデータはないかもしれません。血圧が高くても低くても、 寿命はほとんど同じっていうデータがほとんどですね。ですから、ここで書かれてるコメントがですね、血圧が高い方が短命であると医学データがなってるわけではないんです。まあそういうデータはいっぱいあるんですよ。薬屋さんのデータなんかみんなそうなんですけど。で、もう一つ、それが直接的に血圧と長寿の関係ですね。もう一つが全体的に見たときにっていうことがあるんですね。人間はその血圧を低くしようという先生方のデータはほとんど全部が血管系の先生とか心臓系の先生なんですね。ですから血圧による病気だけを注目してるんですよ。血圧が高い低いによって変わる病気だけを注目してるんですね。そうしますと、僕がこの前お話しましたように、血圧が低いと脳血栓、血圧が高いと脳出血、でほとんど発生量は同じなんですね。で、血圧が低くてなる脳血栓なんかはですね、すぐ死ぬわけじゃないんですよ。ちょっと他の病気なんか併発して死ぬことが多いもんですから、見かけ上はですね、血圧が高い方が、やや突然死ぬ数は多いんです。確かに。ただ、脳血栓が引き金になって引いたという数を入れると、血圧が低いと脳血栓が多くなり、脳梗塞とかいろいろあるんですけどね。複数あるんですが。それから、血圧が高いと脳出血なんかが増えると。血管が破れたり、まあいろいろすると。大体は同じだなっていう僕の感じなんですね。ところが、それはお医者さんが、血管系とか脳関係だけに絞った場合で、癌を見ますとね、まあこのグラフに書いてあるんですけども、脳出血関係が、とか、血管の障害がぐーっと減ってきますとね、それに伴って上がってくるのが癌なんかなんですよ。それで、癌っていうのはなんでなるかって言ったら、まあいろいろ癌の元がある、原癌遺伝子が動く、まあこれも複数のストレスがある、もうすごくいっぱいあるんですが、基本的にはですね、血流の不足が全体的には覆ってるわけですね。っていうのは人間の血液の中にはですね、自分が作る生癌物質があるんです。これが一番強力なんですね。だいたい最近医師会なんかも言うようになってきたので私も言ってるんですが、だいたい1日に標準的に日本人ですと太陽の紫外線だとか食品からのものとかストレスだとかそういうものでだいたい1日に5000個のがん細胞ができるとこう考えられております。まあその人によって少し違いますけどね。まあ海水浴なんか行きますと紫外線が多いので7000個ぐらいできると言われたりしてますね。でこれはラジウム温泉とかラドン温泉との関係で、私このひばりクラブで一回説明したことあるんですけども、それがみんながん細胞 が本当のがんになる。今普通にがんつってんのはがん細胞1個じゃなくて、それが増殖して、ある程度こう検査なんかで引っかかった状態をがんと言ってるんで、毎日毎日5000個のがん細胞ができたからって、5000個のがんになるわけじゃないんですよね。まあ普通、それもガンなんですけど、普通ガンつって世間的に言ってるのは、ある程度大きさに増殖したもの、まあ簡単には目に見えるものぐらいに大きくなったものとか、体に変調をきたすぐらい大きくなったものをガンと言ってるんですね。だからそれはじゃあ、ガン細胞な、誰が壊してんの？自然に壊れるの？って言ったら、自然に壊れる比率は少なくて、例えば TNFα みたいに、ガンの遺伝子が働いて、まあ遺伝子なら遺伝子異常を切り取って、そしてそこにちゃんとした正常な遺伝子の情報を入れるとか、そういうことをまあ本当にこう秒単位で行ってるわけですね。まあこれがですね、もちろん血の流れが少なくなりますから弱ってくるわけですね。そうしますと癌が非常に増えてきたとも考えられるんですね。つまり最近癌が増えたというのは、癌がものすごく増えてるんですよ。癌が増えたというのは血圧を落としてるからかもしれないんですよ。これはまだはっきりとその因果関係はわかりませんけども、これをそのように整理したらですね、血圧が高い方が寿命が長いという医学的データがいっぱい出てくることになります。当然ね。だけども、その癌の増加という原因がはっきりわからない時にはね、それはあんまり言えないんですね。ただ、皆さん誰でもそう思ってるんですけど、癌になりたくない、もしくは癌の数を減らしたいと思った時ね、現在癌がどんどん増えてるわけじゃないですか。これなんでだっていう、まず疑問を持たなきゃいけないんですよ。これをね、禁煙の人みたいにね、年齢補正したら減るよなんてそんなことありません。僕ちゃんと自分で年齢補正の式も見て、あ、これ間違ってるなと思って、自分でやってみて、全然年齢関係ないですよ。 だって今ほとんどもう平均年齢がね、ここ15年ぐらい変わってないんですから、第一。年齢補正なんかしたって全然変わらないんですね。ということで、血圧を下げて癌がものすごく増えてるとしたらですよ。これ非常に合理的な考えなんですけど、この合理的な考えをすると、それはやっぱり血圧が低いと早く死ぬ。血圧が高いと長寿になるという結果になります。しかし、僕はそこまでこのひばりクラブで言っておりません。っていうのは、これはまだ推定の領域が広いからですね。だからまず、データをよく見る。データの中になんか恣意的なもの入ってないか。例えば血圧のデータを見るときは、絶対に薬屋さんのデータはもう絶対にダメですね。これは薬屋さんの方に僕は反省を促さなきゃいけないと思ってるんですよ。自分の薬を売るためにデタラメなデータ出すなって言うんですよ。素人騙しのね。脅すなって言ってるんですけど、まあそういうことですね。だから、かなりそういうものから距離を置いている人とか先生、医者ね。そういったものを注目しなきゃいけない。これは当然ですね。それから、がんは別ですよなんて、これ、あれな、縦割り行政と一緒なんですよ。俺はもう血管のことだけだから。せいぜい脳とかそういうのだけだから。がんなんか全然俺違うよ。専門に聞いてくれよってこう言うと。血圧のがんによってがんの発生が変わるなんてはずはないじゃないなんていう人もいるんですけど、そんなデータありません。データがないのに、それから根拠もないのに。言っちゃいけないんですね。で、もう一つですね、私が血圧を上げた方がいいんじゃないかと言ってる理由がもう一個ありましてね。それが、この横につけました、日本人のですね、要するに自立度調査ってのがあるんですよ。こういったね、自立度調査とかね、幸福度調査っていうのは、定量的じゃないがゆえに、いろんな解釈があるんですけど、まあ、これは点数化しましてね、自分が例えば、朝歯を磨けるとか、それから、ちゃんと目覚ましをかけて自分で起きれるとかね。まあ一番あれは仕事ができるとかですよ。それからまあ僕みたいにあちこち出かけて行ったりね、日本中駆けすり回ったり一人でできるというのはまあ自立度ですね。こういったものを点数でつけるんですよ。この点数でつけるっていうのも比較的良くてですね、幸福度調査とか、それからこの自立度調査なんかではすごく生きてますね。私、親しい人に東大の工学部長がいましたが、その方は僕よりか年も上だったんで、よく教えを受けたんですが、定量的に判断するだけではダメですと。まあ、その先生はよく私にそう教えてくれましたね。定量的なものと定性的なもの。つまり、数で表せるものと数で表せないもの、両方組み合わせて、よく考えてみなきゃいけませんと、その先生は言っておられましたね。で、その、定性的であまり数になりにくいものは、こういう幸福度とか、自立度とか、そういう指標にしてね、一応整理をしてみるっていうのは非常に有力な手なんですね。そうしてみますと、まあ自立度で倍ぐらい違うんですよ。まあつまり100人いたらね、低血圧の人はもう50人はヨロヨロしてるけど、高血圧の人はほとんど全員が自立できると。そうすると人間っていうのはとにかく、死ななければいいのかと。こういう問題になりますね。で、やっぱり自立して自分で毎日の生活ができるっていうことは、まあ、高齢者にとっては非常に大切なことですね。まあ、大きな筋肉が強いとかいうこともあるんですが、結果的には、血圧も大きく関係するっていうことですね。ですから、血圧を低くすると、まあ、簡単にはボケてくるとか、癌になるとか、運動がのろくなるとか、体が冷えやすくなるとか、そういうことになりますからね。どうしても病気がちになり、そして自立性が低くなるわけですね。そうこんなにはっきりと自立性のデータが出てくるっていうのもなかなか面白いもんですね。ですからまあ僕は総じて言えばね、血圧は直接的な、数、調査数から言えば、血圧が低いと脳血栓とか脳梗塞になりやすい。血圧が高いと脳出血とか血管出血になりやすい。大体数は大まかに見て同じぐらいだから、血圧が高いと寿命が長いというデータはないというこの人の指摘は正しいかもしれませんが、血圧が低い方がいいと思ってる人がほとんどである場合、やっぱり血圧と寿命は関係があんまりないよと、まずはひばりクラブで伝えるのが正しいと僕は思ってます。ひばりクラブの人を誤って、誘導するってことは僕はもう耐えられないんですよ。だって長い間、ひ ヒバリクラブでやってきて、まあ、ヒバリクラブって名前ついてない時もそうですけどね。それから、武田氏は間違った データ解釈をしているだけである。これはちょっと気をつけなきゃいけないんですよ。僕、この人の恨みとかないですよ。だけどね、科学のデータってのはそれほど簡単じゃないんですよ。非常に複雑なんですね。それで、あることを言うときには、そのバックにものすごく大きな知識がいるんですよ。それは僕なんかは暇でですね、ずっと暇なんですけど、暇なのに毎朝から夜まで仕事がないとき、その例えばね、放送とかね、そういうのはないときはもうとにかく、家族が呆れるぐらいずっと勉強の指導士っていうかデータの整理の指導士なんですよ。これは別に僕は何の義務もなくて、何のお金とも関係なく、ただ自分としてこう、ああ、なるほど、自然界はこうだな。で、僕の人生の範囲で、自然を理解できるっていうのは本当に一部しかないんですよ。そのうち死んじゃうんでね。ただ、僕は自分が死ぬまでにはですね、自分が納得したいことは納得したいと思ってるんですよ。それはね、どっかの政府の人がこう言ったとか、医者がこう言ったとか、そんなんだったら僕は科学を勉強していた甲斐がないわけですよ。特に僕は、もともと東大の学科がね、基礎科学科つって、どんなものでも科学的に判断できるような、その基礎的な素養を、つけなきゃいけないということで、当時の加谷誠二という東大総長がですね、特別な学科を作って、まあ、いろんな学科から先生に来ていただいて学生を教育するという学科の第一期生なもんですからね。まあ、そんな使命感があるわけじゃありませんが、まあ、そういう非常に幸運に恵まれたんですよ、僕は。だからもう何から何まで学生時代から勉強したんですね。ですから、まあ別に学生時代の勉強なんかね、特に専門なんか2年半ですから、何にもできないんですけど、それでも僕の精神的支柱はできたんですよ。つまり、私は機械工学だとか、私は何だとかって言った、そういう専門は言わないと。私は基礎的なことをこう、ぐっと学んだ。それから世の中に役立つことですね。まあ、材料工学とか、それから原子力とかですね。それからデザインだとかですね。小説だとかですね。まあそういった、まあ自分がある程度得意なものを自分の基礎に沿ってやるっていう。それが、まあ、加谷誠二先生が作っていただいた僕らの学科だったわけですね。ですから、まあ僕はちょっと珍しいかもしれません。そういう意味ではほとんどの人が大学で金属工学とか、そういうものを学んできてるわけですけどね。経済学とか。だけど僕は、その基礎を学んで、それが2年半、たった人生の2年半学んで、あと、まあ、22からそういうのが自由になるとしますね。そうすると約60年間歴史を勉強したり、生物勉強したり、もう特に生物がちょっと最初の頃好きだった。歴史も好きだったんですね。だからまあ、そう、芸術も好きだったもんですから、まあ、そういう好きなものがやっぱりどうしても興味が湧きますんでね。で、医学は医療とか医学とか、そういうのはどうですかね。まあ、生物も好きだったから、それからだんだん勉強しました。ですから何が専門家なんて言われると非常に困るしですね。それからまあ僕がいつも言ってるように本当に自然っていうのは複雑なの。自然っていうか、社会もそうですしね。社会も複雑ですし、人間も複雑なんですよ。すごく複雑なんですよ。ですから、まあ、武田氏が間違ったデータ解析をしているっていうのは危ない。これは。よっぽど自分のレベルがもうぐーんと高くないとね。僕に対してぐーんと高くないと、僕のデータ解釈が間違ってるかどうかって難しいですね。おそらくはですね、普通に考えますと、この方が知っているデータよりか、僕の知っているデータの数の方が多いんじゃないかと思いますけど、わかりません。それもわかりません。だいたい所詮どんなに多いったって、これから100年後、1000年後の人から見れば少ないんですからね。だから、そういう意味では、まあ、もちろん私が解釈して、これが正しいと思って解釈したことですね。例えば、ダイオキシンは毒じゃない。ダイオキシンが毒じゃないっていうのは僕は世間があれだけダイオキシンが毒だっつっててもね、自分でずっと論文読むと、これはダイオキシンが毒性はないなと、すごく弱いなと思った2001年の時の僕の読んだ論文は200本しかないんですよ。1999年、2000年、2001年と出た論文と、あと、当時、日本に、ダイオキシンは猛毒だ、猛毒だって書いてある本ですね。本にはほとんどデータありませんでしたけどね。それを組み合わせて自分の考えを作った。 のが2004年でしたからね。だからまあどんなものでもだいたい勉強を始めて 2,3 年勉強して、まあ、いろんな人の言うことも聞くんですよ。僕なんかも例えばタバコなんかについてはものすごく聞きましたね、お医者さんにね。肺がんなんか担当してるお医者さんに、本当ですか、本当ですか、どういうことですか、中身どういうことですかと、血圧も随分聞きましたよ。一番記憶があるのは九州に講演に行った時、医学部の講演だった。で、まあそれ終わった後、講演終わった後ですね、大学の先生方が8人ぐらい、僕を接待してくれました。夕食ですね。そういう夕食食べながら、ちょうど内科のね、血圧専門の先生がおられたんで、僕聞いたんですよね。先生、実際は血圧が高くてもそんなに問題じゃないと思ったりもするんですが、先生はどのくらい以上だったらば、血圧がどのくらい以上だったら、治療されたり薬投与したりされますかって聞いたんです。ちょうど隣におられました。180よりか上の人は注意します。いや、いろいろ診療したり治療したりしますが、180以下の人にはほとんどしませんと。たまに経過を見るような人がいるだけですとこう言われた。これは僕の大体血圧の勉強の最後の方にお会いしたもんですからね。それで、その先生の、やっぱり長い、その先生は僕と同じぐらいの年か、僕がちょっと年取ってましたから。長い、患者さんの臨床のね、体験の後に言われた言葉ですので、僕も、それもかなり大きな参考にはしております。ということで、まあ、これを書いた人はですね、もう少し広く見たときにどうかというご意見があったらね、また寄せていただければと思います。血圧が高いと寿命が低いっていうデータはいくらでもあります。それは薬屋さんですけど、主に。だけどそれはもういくらでもありますからね。まあ、それがあるからどうということではありません。